出エジプト記の2章11節から15節までです。出エジプト記2章11節から15節。こうして日が経ち、モーセが大人になった時、彼は同胞のところへ出て行き、その苦役を見た。その時、自分の同胞である一人のヘブル人を、あるエジプト人が撃っているのを見た。辺りを見回し、他に誰もいないのを見届けると、彼はそのエジプト人を撃ち殺し、これを砂の中に隠した。次の日、また外に出てみると、なんと二人のヘブル人が争っているではないか。そこで彼は悪い方に、なぜ自分の仲間を撃つのかと言った。するとその男は、誰があなたは私たちの司や裁き司にしたのか。あなたはエジプト人を殺したように私も殺そうというのかと言った。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知れたのだと思った。パロはこのことを聞いて、モーセを殺そうと探し求めた。しかしモーセはパロのところから逃れ、ミディアンの地に住んだ。彼は井戸の傍らに座っていた。先週は、赤ちゃんだったモーセも、大人になりました。この時彼は40歳でした。でその時ですね、モーセの心の中に同胞を、憐れむ心が湧き起こりました。でそれで、エジプト人がヘブル人を撃っているのを見て、でこの時辺りを見回して誰もいないのをわざわざ見届けてからですね、でモーセはこのエジプト人を撃ち殺して、そして砂の中に隠したんですが、翌日ですね、今度はエジプト人がヘブル人をじゃなくて、ヘブル人が同じヘブル人を撃っておりました。で悪い方に、とありますので、きっと、悪い方がいたんですね。で、人々の目から見て明らかに悪い方が、いて、でそれで仲間を撃っている。でモーセはなんで、自分の仲間を撃つのかと。でこの時モーセはですね、確かにヘブル人、モーセもヘブル人ではあるんですが、しかしエジプトにおいて最高の教育を受けてきたものです。で、ヘブル人からすれば、なんでお前みたいに優遇された人間が、俺たちのことを言うのかと、そういう形で、そういう気持ちできっと言ったんでしょうね。14節、そのところは、誰があなたを私たちの司や裁き司にしたのか。あなたはエジプト人を殺したように私をも殺すのか、殺そうというのかと。この時、どうやら知れてしまっていたみたいですね。その昨日の出来事が。モーセは昨日の時、わざわざ辺りを見回して誰もいないのを確かめてからやったんですが、じゃあ一体、この完全犯罪には成立しなかったということは、一体誰が見ていたんでしょうね。この時、唯一この出来事を目撃して生きながらえているのは、この助かった方のヘブル人ですね。きっとこの助かった方のヘブル人が、その同胞たちに、あのモーセという男が、エジプト人を撃ち殺して砂に隠したということをきっとその仲間に言い広めたからじゃないでしょうかね。でそれで、仲間のヘブル人だけでなくパロにも知れ渡ってしまいました。きっとこのヘブル人、助かった方のヘブル人も、言い広めたその噂がパロの方にも、誰かが、耳打ちしたんでしょう。でそれでパロはこのことを聞いてモーセを殺そうと、 探し求めたんですが、しかしモーセは、まあ、そこを難を逃れて出ていきました。まあ、ここだけを読んでみますと、本当に力技で力でねじ伏せてということや、また打ち叩くという性質、エジプトの性質、エジプトは、弱いものを打ち叩いて、それで自分の望むことをそのものにさせるという、そういう性質がヘブル人にも移って、でもうヘブル人も本当にまだね、あのモーセに言い返す、そういう固くなさや、あるいはそういうまだ力が残っていたんですね。この出来事についてですね、使徒行伝の方でステパノがまた別の視点からの見方をしております。使徒の7章22節から29節です。使徒行伝の7章の22から29まで。モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。40歳になった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人を顧みる心を起こしました。そして同胞の一人が虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプト人を打ち倒して、乱暴されているその人の仕返しをしました。彼は自分の手によって、神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。翌日彼は兄弟たちが争っているところに現れ、和解させようとして、あなた方は兄弟なのだ、それなのにどうしてお互いに傷つけ合っているのかと言いました。すると隣人を傷つけていた者がモーセを押しのけてこう言いました。誰があなたを私たちの支配者や裁判官にしたのか。昨日エジプト人を殺したように私をも殺す気か。この言葉を聞いたモーセは逃げてミディアンの地に身を寄せ、そこで男の子二人を設けました。ここでですね、ステパノがなんでこの説教をしているかというと、このユダヤ人たちが堅くなで、そのいつも聖霊に逆らって、また神が立てた預言者を、このヘブル人のイスラエルの先祖たちはずっと殺してきた、逆らってきたということを、51節から53節までのところで、結論付けております。まあ、そのうちの一例として、このモーセの出来事、要するにこのヘブル人が固くなで神が立てた預言者を言い逆らっているという様を言うために、このモーセの記事を出したわけです。まあ、それはそれとしてですね、モーセはこの時まだ扱われる必要があったんです。ヘブル人の側も扱われる必要があったんです。だからまだこの時、モーセが40歳だった時代はまだ出エジプト期、エジプト脱出が実現しようがなかったんですね。まだモーセの側も、またこのヘブル人の側もまだまだ固くななところがあったんです。モーセが、この使徒の7章25の方を見ますと、自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていました。モーセは23節で、40歳になった頃、兄弟であるイスラエル人を顧みる心を起こしました。モーセは思ったんですね。40歳になった時、自分のはヘブル人だ、ヘブル人の血が流れている、で今自分は王としての教育を、あらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がある、だからこの言葉と技とに力を持ってヘブル人を救い出そうと、神が私にしておられるのだと、きっとモーセは思ってたんでしょうね。でもその当ては外れました。 モーセは何によって救おうとしたかというと、同じ力技によって救おうとしたんですね。エジプト人を殺すという力技によってモーセは、これで一人のエジプト人を殺して、これからもっとやっていくんだ、きっとヘブル人はみんな私を支持してくれると思い込んでいたんですね。でもヘブル人はそうではありませんでした。ヘブル人たちは理解もしておらず、かえって兄弟に対して兄弟を撃つということをやめず、また告げ口するということを、またいいことを悪いことに取る。モーセは同胞を救ってくれたのに、でもモーセもなんか、殺す人間だということを、殺人者だと、吹聴したんでしょうかね。兄弟を憎む者は兄弟を殺す者だと、最近の第一ヨハネの学びでしております。この悪い方のヘブル人は同じヘブル人の兄弟を打ち叩いておりました。兄弟を憎む者は人殺しですとある通り、このヘブル人は助かるにふさわしくなかった状況ですね。まだもう40年奴隷になってもらって、エジプト人から打ち叩かれてというところを経なくてはならない状況だったんです。かたくなな人はまだまだ40年打ち叩かれる必要があるわけですね。その40年後にもう民の声が本当神様に上って、民の叫びが、もう私の耳に届いた、だから私はエジプトからこのユダヤ人たちを救い出そうと、神はいよいよその40年後に心を、そういう哀れむ心を起こされたわけです。悪に対するその対処の仕方は、それは悪に対しては悪をもって報いないということ、それが御国でのやり方です。ローマ人への手紙の12章を開きます。ローマの12章の17節から21節まで。ローマの12章の17節から21節。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。アーメン。復讐はですね、神がすることです。悪に対して悪をもって報いることをしてはいけませんと書いてあります。悪に悪で報いる、力に対しては力で報いる、これは神の子の性質ではありません。世の性質です。モーセはそういう性質でした。またヘブル人もそういう性質でした。嫌なこと、むしゃくしゃすることがあったら力で、兄弟であろうともねじ伏せるというのは世の方法であり、エジプトの方法、まだ40年追いつかう者によって打ち叩かれる必要があるんです。御国の子たちは悪に対して悪を報いず、かえって善でもって悪に打ち勝つというのが御国の子のやり方です。モーセは神様に手に委ねるべきだったんですね。自分の手で復讐することをせずに、またヘブル人もそうでした。だから まだ40年必要だったわけです。しかし御国のやり方が整った人にはすぐに出エジプトが来ます。モーセはエジプトのあらゆる学問を教え込まれて、言葉にも力にも手の技にも力がありました。40歳だった時はそのモーセでしたけど、その40年後ですね、彼は自分は言葉の人ではありません、どうか他の人を使わせてくださいと神さんに言うんですね。なんでエジプトで最高教育を受けて、学問も受けて、言葉にも技にも力がある人が口下手で羊飼いになって、ね、どもる言葉だったんでしょうかね、そういう風になってしまったか。モーセは打ち砕かれたんですね。自分の力技に頼ることなく、言葉にも弱々しい、そういうその弱さのうちに神様は用いられるようになったからです。パウロも、ね、コリントの手紙のところで第一コリント2章ですね、第一コリントの2章の1節から5節まで見ますと、パウロも弱々しい言葉で、またパウロも、このコリントの人たちからパウロの話し方はなってないと言われるまで、パウロもそんな口達者ではない言葉でコリントを伝道しておりました。第一コリントの2章、さて兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでした。アメン。パウロも弱く打ち砕かれたんです。アテネで雄弁さなとまた知恵の言葉を用いて大失敗しました。だから彼はもはや人間的な力によるのではなく、神の力の現れによって人々を救おうとしたんです。モーセも同じです。結局ですね、自分の力、自分の知恵で物事を解決しようとしない、神様に委ねるという方法を取りました。それが神の国のやり方です。皆さんのやり方です。最後にですね、ユダの手紙を開きます。ユダの手紙、黙示録の一つ前の書です。ユダの手紙の、9節から10節、御使いの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じ言い争った時、あえて相手を罵り裁くようなことはせず、主があなたを戒めてくださるようにと言いました。しかしこの人たちは自分には理解もできないことをそしり、わきまえもない動物のように本能によって知るような事柄の中で滅びるのです。ここでですね、御使いの頭ミカエルがモーセの体について悪魔と論じとありますけれども、旧約聖書の下典によりますと、モーセは殺人を犯した、ね、エジプト人を撃ち殺した、だからサタンはこのモーセの体は自分のものだと、このモーセが死んだ時主張しました。ミカエルはモーセの体を天神様の側に運んでいこうとしたんですが、しかし悪魔がそれに争いを吹っかけてきたんですね。モーセ、あのエジプト人殺したじゃないかと。ところがミカエルはそれに対して裁くようなことをせず、主があなたを戒めてくださるようにと言いました。 これが御国のやり方ですね。主があなたを戒めてくださいますようにと、自分の力でこの悪魔に対して対処することはせず、神に裁きを委ねたんですね。で、結局このユダの手紙は神様に逆らう者たちについてこういうふうに言ってます。10節、しかしこの人たちは自分には理解もできないことをそしり、わきまえのない動物のように本能によって知るような事柄の中で滅びるのです、ね、まさに、あのヘブル人たち、わきまえのない動物のように本能によって知るような事柄の中で自分で自分の身に滅びを招いてしまいました。怒りに身を任せること、兄弟を打ち叩くこと、そうやって生来の本能に導かれていくようなものは、その本能によって知るような事柄の中でわきまえのない動物のように滅んでいくんです。まだモーセもヘブル人も40年待たなければなりませんでした。それは自分の力技でやろうとしたから、自分の怒りに任せたり、あるいは兄弟を打ち叩くという性質があったりしたからです。まだ出エジプトは40年先送りされました。皆さんは出エジプトする準備はできているでしょうか。それは力技に頼らず、悪人に対しては悪で報いず、かえって善でもって悪に打ち勝つこと、またこのミカエルのように神に裁きを委ねること、自分で仕返しをしたりせず神に全てを委ねること、そうするならば出エジプトの準備はできております。どうか皆さんは御国の子らしい品性を身につけており、そしてすぐにでも出エジプトをできる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。このモーセとまたヘブル人はまだお互い整えられる必要がありました。モーセは徹底的に弱くされ、口下手にされ、羊飼いで40年されました。イスラエル人ももはや兄弟に対して訴えたり打ち叩いたりということがそぎ落とされるまでに、ただ主の御名を呼び求めるまでに虐待されました。結局私たちは、御国の子たちは悪に対して悪で報いず、かえって善でもって悪に打ち勝つ、裁きは主に委ねる、どうかそれにつきますように。そしてすぐにでも自分たちの悪しき噂から脱出できますように、出エジプトできますように、どうか助けてください。この新しく始まった1週間、主はあなたが導いてください。今日一日、主よ、それぞれの場所における奉仕をどうかあなたが守ってください。兄弟姉妹たちの手の技を祝福し、産んで増えて命が豊かに満ちていきますように、世の富が増し加わりますように、力があなたによって増し加わりますように、自分の力技に頼らず、ただあなたに頼る生徒たちでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福いたします。アーメン。